今日もこのようにしてね、私たち一人一人神様が名を呼んで招いてくださって、全能の主に礼拝を捧げることができます特権を感謝をいたします。今一度渇きを持って、神様、私にあなたの身思いをこの御言葉を通して知らせてくださいという祈り心を持ってですね、主に聞いていきましょう。ペンテコステ以降ですね、聖霊様の中心葬儀がありました。そして今日はですね、この読んだだけでもですね、皆さんの中に映像がですね、浮かんだかもしれませんね。なんかアニメかなんか実写でね、こう骸骨がこう出てきてですね、このなんかケタケタと笑ってるような、そんなイメージがあるのかもしれませんが、まさにですね、この予言をするように言われたのはエゼキエルであります。彼は神様から幻を見せられて、予言しているときに絶望的な状況に置かれていたんですね。それはバビロン捕囚であります。イスラエルの罪ゆえにバビロンという国に強制的に連れて行かれ、もちろん偶像礼拝がはびこるその国ですね、そこで神様から言葉を預かったこのエゼキエルが、聞こうとも聞くまいとも語れと言われるですね、非常にある意味でアウェーな状況でですね、御言葉を語っていたんですね。まさに絶望的な状況です。でも神によって務められ、希望を持って彼は御言葉を取り継いでいたんですね。私たち今ですね、神の前に出ていますが、いろんな課題問題に直面して疲れ果てている方がおるかもしれません。弱ってしまっている方、また病を通して体に心に弱さを感じている方がおられるかもしれません。まさにですね、そういうあなたに対して神様は介入されて、神様があなたを根本から強くしてくださるということの、これは約束であります。つまり再創造ですね、再創造です。でそのことを覚えながら御声に聞いていきましょう。まず、一節見てください。ここに、あります。では1節2節を言いましょうか。皆さんね、3、はい。主の御手が私の上にあり、
主の御手で私は手を出された。谷の今の真ん中に置かれた、そこには御手の足でした。
主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとそのたまに、はい、そうですね。実際ですね、本当にこの幻を言うでもですね、このエゼキエルに神様はあちこちを行き巡らせたとありますね。そして実際ですね、この骨があるとね。皆さん骨を見るの好きですかと言ったら好きじゃないというかね、なんかこうよくね、昭和の映像とか見るときに、いろんなね戦争のなんかこう足跡っていうのがあるじゃないですか。ですっごいね、それこそ骨だらけの映像を見るときがあるでしょうね。気持ちのいいものもありませんね。そしてそのときにやっぱり現実を直視させるわけですね。ああ私も骨になるんだなというね、そういうことじゃないでしょうか。でこのエゼキエルのこの特に37章の予言は2つの側面があります。1つは物理的な面、つまり目に見える面ですよね。そしてもう1つは霊的な面、目に見えない面、この2つのいわゆる意味を持ちます。まず目に見える面はですね、これはイスラエルの選びのためですよね。イスラエルの民への復興に関する予言なんですよ。でこのですね、ちょうどこの時は今から数えれば2500年前に語られた予言ってありますね。で特にもっとその遡る前、500年前、つまり今から3000年前、紀元前1000年頃にイスラエル王国はできましたけども、やがてですね、北と南に分かれますよね。これ世界史で習ったと思いますね。そして、結局どちらも滅ぼされていくんですね。北はアッシリアという国にですね、そして南はまさにこれバビロニアに攻撃されて、残りの民は連れて行かれるわけですね、捕らえる人、強制的に。そして、その理由は神を神と思わない、身はいわゆる礼拝ということをしているけれども、心は全然伴わない、形式的に落ちてしまったというね、つまり神様に背いた罪ゆえなんですけれども、残りの民はバビロンに強制的に連れて行かれた。でもそれが、ね、復興していくんだという予言ですね。 で復興していくためにイエス様が来られましたね、2000年前に、ね、イエス様来られました。で、あのイエス様が人となって、ね、福音を解き明かされました。そしてイエス様を信じる人が起こされたんですけども、でもその後にまたローマ帝国に滅ぼされましたよね。これも歴史的にありますよね。紀元後、まあ、大体70年ぐらいですかね、ローマの軍隊にエルサレムが滅ぼされた。だからあの地域は何度も、ね、滅ぼされてるんですね。だからあの現地に行くと何十もの層ができてますよね。これは1回目に滅ぼされた地層ですとかね、そんな風に言われます。だから今あるのはだいぶ後になってから、もともとはイスラエルはもっと、ね、エルサレムもっと下にあったんですという風によく説明されますね。そういう風にあの歴史にはそうです。で、この2000年前、まあ、紀元70年に、イスラエルの国は滅んでいったんです。でもここでエゼキエルに主が言われたのは、ね、復興するという、再創造するという、これ予言なんですよ。で一回予言は成就したんですね、あのイエス様が来られた時に。でももう一回成就する、つまり紀元70年にローマへと滅ぼされて、で2回もこう滅んでいった国もう二度と復興しないと言われたんですよ、ね、イスラエルという国は。だから全世界離散していたんですよね、イスラエルの民は。でも今どうですか、ありますよね、イスラエル、つまり復興してるわけですよ。つまりこの予言はもう成就してるってこと。1948年、今から69年前にイスラエルの国家がなんと1900年ぶりに復活したんですよね。でこの時に、ね、多くの歴史学者も、ね、本当に驚いたんですよ。こんなことありえないと。でも多くの、ね、聖書を信じる私たちはこの御言葉が成就したということを本当に確信したんですよね。で聖書のこの予言の今8割は成就しています。だからあと2割はこれから私たちが経験する、つまり再臨ですよ ね。私たちは、ね、何か盲信ではないですよ。なんかよくわからないけど実際その予言が成し遂げられているという、そこに立ってこれからじゃああと2割は起こっていくんだというふうに、そういうふうに私は信じるものでもあるんですよね。1948年にイスラエルという国家がなっていきました。これが目に見える予言です。でもう一つの目に見えないというのはどういう意味かというと、つまり選びのイスラエルの民が最終的に主に戻るという予言ですね。これがここです。で神様のやり方は、ね、多くの異邦人を先にガーッと救っていかれてるんですね。でもまだまだね、あのユダヤの人々はあの救い主を待ち望んでいるという状況です。でも一方でいわゆるメシアニック・ジューというね、このユダヤ人でありながら元の本当に神のもとにイエス様を信じることを通して立ち返るということが今どんどん起こっているんですよ、ね、ですから多くの、ね、プロテスタントの教会もこのイスラエルの、ね、平和のために祈れというあの詩篇の御言葉をアメンと受け取ってそれを成している教会が増えています。毎年でホーズチャペルはちょっと先取りしてもっと前からねやってますよね、その典型的なのは寛容の祭りですよね。あれはいわゆる聖書が言っていることの先取り、まあ、いろんな目に見える形というのはありますけども、私どもはそのように受け取ってやっているんですね。このエゼキエルの37章は特にイスラエルの目に見える回復、そして目に見えない霊的な回復を予言しているところであります。でそのことが起こるんだということを見越して、この時に神様はエゼキエルに幻を見せられた。でその幻を見せるためにもう一度見てください。主の霊によって一節、私は連れ出されたのであります、ね、エゼキエルはですね、他の預言者と比べて目に見える形の預言が非常に多いんですよ。これ特徴がありますね。で彼は預言者として召されるときに天使ケルビムの鮮やかな姿を見たんですね。また彼自身がいろんな実演をしてこれらから起こることを予言したりしているんですね。ですから今で言うならばですね、大学の講義というよりもいわゆるですね、まあ、小中学校の小学教室での授業みたいなもんですね。この人の予言というのはね、さあ見てごらんみたいな感じですね。そういう予言者なんですよ、この人は。ですからこういうちょっとね、あの描写が多いでしょ。で今日なんかもまさに印象深いですね。骨がこうね、こう できて筋がついて肉がついてとかね、なんか理科の標本みたいじゃないですか。まさにそんな感じなんですよね。で、彼を主が連れ出した場所、それは谷間の真ん中とあります。でそこで見せられたのは多くの骨と、2節にありますね。そしてその骨はひどく干からびていたというひどい現実でありました。つまりですね、ここで大勢の選びの民であるイスラエル人がこうなっていくんだ、ね、数多くのユダヤ人は生きる希望を失ってしまって絶望していくんだ、まさに今そういう状態じゃないですかということを言ってるわけです。人間の霊的な現実はこうなんだと、ね、多くの悲惨な経験を繰り返してもう霊が死んでいる、骨となってしまっている、そしてその骨がさらにこの世の風にさらされて風化寸前のような、もう枯れた骨となってしまってもう生き返ることなどできない、再生不可能に思える現実だと。ですから3節ですね、こう言われています、ここも言いましょうか。3節皆さんで3、はい、主は私に仰せられた、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた、神主よ、あなたがご存知です。これで神様ですね、一つのチャレンジですよ。人の子よ、こんなね、干からびた骨を目の前にしてこれが生き返ることができると思うかって言われてます。皆さんどう答えますか？無理ですよって言いますか？ねえ、目の前にある骨ですよ。よく似た状況ありましたよね。イエス様がラザロね、よく言った時もう臭くなっておりましょう、もう無理ですよとマリアとマルタは言ったんですよね。まあ、でもそれよりもひどいですね。だって骨なんですからね。あの時はラザロはまた肉体がありましたよね。で骨ですからね、よりこれは本当にチャレンジです。皆さんどうですか？多くの人はもう無理ですと思う状況ではないでしょうかね。復活復興ね、そういうのと不可能に見える、完全に死んでしまった状態というでしょうね。まさにね、預言者エゼキエルはそこに直面させられていたんです。私はどうでしょうか？私たちもそういうような状況で陥ることがあるでしょう、ね、そして人の子よ、これらの骨は生き返ることができようかと尋ねられることがあるかもしれません。つまり不可能な状況を、ね、見せられて経験させられてしまう、もう無理だ、ね、でも、ね、主にあって不可能なことは一つもありませんという見事を私は知っているわけですよね。教えられています。まさにこれはチャレンジですよ。現実を見て無理だというふうに私たちは生きている、でも神様あなたにはできますというふうに本気で思っているのか、いけるのか、まさにそれ信仰ですよね。それに対するこれは改めてのチャレンジです。皆さんどうでしょうか？そしてこのような状況に対して今日の中心聖句ですね、3節、4節ですね、5節じゃあ言いましょうか。皆さんで、では3、はい、主は私に仰せられた、これらの骨に予言して言え、干からびた骨を、主の言葉を聞け、神である主はこれらの骨にこうおせられる、見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。そうです、神様ですね、こういう現実をまず直視させて、ね、させられた後にですよ、現実をしっかり見た後にもう無理だと、要するに人間の力だから無理ですと、もう死んでいますと。でもその後にそうだろ、無理なんだよとは言われなかったんですよ。神様は骨に予言して言われているんですよ。もう絶対ね、生き返らない、もう無理だと思う、その骨に主の言葉を語れと言われたんですよ。御言葉を語れと、ね、そのように言われました、ね、これは主の命令です。つまり具体的には霊的に死んでしまっている状態のイスラエルの民ですね、同胞の民に対して神の言葉を語れと主はエゼキエルに言われたんですよ、ね、つまりね、もう霊的に死んでるってことはもうええと、もう聞きたくないというような状況なわけですよ。選びの民イスラエルですからね、もう生まれる前から、生まれてからもずっと聖書を学んだでしょ、もういいと、 でもそういう人に対して聞こうが聞く前が語れと、ね、神様は、まあ、3章11でもそう言われてますけども、それに命じられてこの姿勢を持って語れと言われた。さあそれに対してエゼキエルはどういうふうに答えたんでしょうか。7節以降を見てください。私は命じられたように予言した。命じられたように予言したんですよ、ね、いろんな思いもあったでしょう。もう聞いてくれないからもう嫌だと、ね、またいろんな非難を受けるというそういうものに打ち勝って語った。そうすると結果はどうなったのか見てください。7節のところに、私が予言していると音がした。なんと大きな届き、すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ているとなんとそれに筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。なんとですね、枯れた骨は動き出したカラカラカラカラカラカラとかね、動き出したんですよ。皆さんちょっとイメージできますよね。動き出した。そしてね、骨と骨は集まって骨格を作ったんです。そしてそれだけじゃなくて、その上に筋ができて肉が生じて皮がこれを折ったというんですよ。主の言葉が死んで枯れ果て命のない状態になっていたイスラエルの民を復活させたということです。主が言われた通り驚くべきことが起こった。皆さんどうですか。私たちがもしそこに一緒にいたらね、どう思いますか。うおーって驚くじゃないですか。そうですね、そういうことが起こったんですよ。そして作り上げた、ね、立て上がったけども、そこには息はなかったとありますよね。この息という言葉は、これはルアハという言葉ですね。ヘブル語ルアハ、これは霊とか風という意味があります、ね、この息というのは皆さんご存知のあの創世記の、ね、神はその土地で人をかざし作り、その花に命の息を吹き込んだってあるじゃないですか。まさにその言葉と同じです。創世記2章7節にありますので確認いたしましょう。読みますから聞いてください。神である主は土地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったというですね、ここの息ですよ、ね、つまりこの予言は御言葉とともに主の御霊が働いて初めてイスラエルは再生するんだという強調であります。ね、ここから私はしっかりと教えられましょう。霊的に死んでいる人が蘇るためにはね、主の言葉を聞くことです。これがいないです。どんなにね楽しいことをね気を紛らわしても、ね、聞かないんですよ。もちろんね楽しいことをすることは悪くはないですよ。気を紛らわすことができる。でもその後に御言葉を聞くことがないと、他のもので何かこう元気になったような気分になってしまうだけなんです。本当には復興できない、生きる力もの土台がないんですよね。皆さん、主の言葉、予言の言葉を聞くこと、神の言葉には力があるんです、ね、え皆さん本当にその通りだと思ってますか。神の言葉には力がある、ね、これはですね、はっきりと御言葉そのものにもありますよね。神の言葉生きていてとあります。ヘブル4の手紙をちょっとお読みいたしますが、ヘブル4の12では明けられた方で読みましょうか。ヘブル4の12、第3版428ページです。ヘブル4の12、いいでしょうか。では3、はい。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。アメンです。神の言葉はね、生きているんですよ。力があるんですよ。そして両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、これはですね、いろんな精神的な肉のね、ところに関心がいく部分と神様に向く部分とピタッパスッと分けるということです。だから神様との関係を研ぎ澄ましていくという意味があるんですよ。神様と引き合う部分が豊かにされるということです。そしてヤコブの 1-21 には、御言葉は魂を救うことができますとはっきりと書いてあるんですよね。神の言葉です。そして私はその神の言葉が本当の意味で私を生かし、神の言葉によって私は 誠の喜びと幸せを体験できるんだということを信じて、毎週毎週、また毎日毎日御言葉をいただいているんじゃないでしょうか。今この瞬間もこの教会で御言葉が語られ、学ばれ、聞かれているわけです。皆さんですね、ある一説によればですね、他の語学を習得するためには9000時間それを聞き続ける必要があるそうです。ね、今よくほら聞いたらこう喋るってあるじゃないですか、なんたらかんたらとかですね。ね、あの英語を学ぼうと思ったらね、なんたらラーニングとかですか、なんたらかんたらで聞くんです、とにかくね。例えば聞いて覚えましたよね。だから9000時間が一つの目安だそうです。まさにですね、コップに水滴が溜まっていくと溢れるようにですね。 であればどうですか、御言葉に生きていく、御言葉に本当に人生生きていくと思ったら、御言葉を9000時間聞き続けるということですね。9000時間ですね。まあまあ寝る時間を返上したら1年間だそうです、ね。まあ、6時間で1年半だそうですね。とにかくですね、もう聞き続けるわけですよ。でもこれできそうですよね、うん、ある習慣ですね、ひたすら御言葉を聞くという習慣がありましたね。3日間、あんまりそういうとこ行ったことないですね。ちょっと興味あるんですよ。でも本当にそうですね、ずっと聞くんですよ。そしたらね、私たちの神様とのパイプが太くなる、うん、皆さんどうでしょうか。エゼキエルは神の言葉を語るということが、これが使命でした。で語りました。その時大きな轟き、そして神の御業が始まった、ね、ここに大きな鍵があるんですよ。つまり神が命じられたことに従順に従う時に神の業が始まるんです。どのような技か、ここでは再創造ですよ、ね、もちろん自分の中にも起こるんですよ。でも筋がついて皮膚が覆っても息はなかった、ね、形だけ。つまりイスラエルには息が入っていないということですね。骨と肉だけで霊的にまだ死んでいるということです。つまり霊的に死んでいることは、神様とつながっている度合いが低いというか、まだつながっていない、自分の思いが先に行くということですね。つまりこれはですね、具体的にはイスラエルの、ね、この人々はこの救い主イエス様を信じて、ね、信じた証として聖霊様をいただくということがまだ起こっていないということです。実際今そういう状況ですよね。でもそういう人がどんどんと、ね、イエス様を信じて聖霊に生きるようになってきている時代ですね。皆さんいかがでしょうか。息が入ったという状態は、つまり聖霊様が入った状態ことを言います。ですから最終的には多くのユダヤの人々がイエス様は救い主、メシアだ、キリストだというそのように信じて救われ、聖霊が入ってくださる状態を予言してるんですよ。これがイスラエルの霊的な回復のことです。でそのために私たち先に救われた異邦人が祈るんですよ、ね、これが霊的な回復ということです。皆さんどうでしょうか。皆さんはそういう意味では霊的な回復をされたでしょうか、ね、これはペンテコステロ以降、私たちはその恵みに預かるようになったんです。でも何度も申し上げていますように、その聖霊様がどんどん小さくなってしまうということが起こり得てしまうんですよね。罪の心がどんどんと増えてしまうと。だからこのような日曜日、また毎日の礼拝の中でごめんなさいよ、主の前にして、悔い改めて罪の性質をどんどんと吐き出して、ね、聖霊様にあふれていただくという悔い改めと、ね、感謝という時が不可欠なんです。皆さんどうでしょうか。ですがこのエゼキエル書はですね、イスラエルの、ね、民が真の意味で生きたものとなるということの予言ですね。第一的に今はね、ごくまだわずかですけども、どんどんとそれがなされてきている時代です。成就しつつあると言われる時代ですね。皆さんどうでしょうか。そして今ここに招かれた私はこの恵みをいただいている。私は思いましょう。この息を私の中に吹き込んでくださった神様の御心は、私たちがいつもその聖霊で満たされ続けていくということですね。イスラエルの物質的な回復と霊的な回復、私たちにおける ね、霊的な回復はこの御霊に満たされ続けていくということです。皆さんどうでしょうか。で具体的にですね、この10節からこうあります。ではここを見ましょうか。10節11節を皆さんで3、はい、私が命じられた通りに予言すると、息が彼の中に入った、そして彼らは生き返り、主は私に仰せられた、人の子よ、子らの骨はイスラエルの前科である。私たちは断ち切られると言っている。12節もそれゆえ遺言して彼に言え、神である
主はこう仰せられる、私の神よ、見よ、私はあなた方の顔を
あなたがそうイスラエルの地に連れていく。はい、そうですね。ここでですね、11節にあるように、イスラエルの民は私たちの骨は干からびている、望みは消えた、もう絶望している、立ち返るというふうに言っているが、そうではないんだと、ね、私の御言葉があなたを救うんだということを、そのことを告げようと、ね、絶望しきっているためにそうではないんだということを告げなさいと、主はエゼキエルに言葉を与えられたんですね。そして12節で、ね、この私はあなた方の墓を開くと書いたんですよ。さあ、墓を開くということでしょうかね。実際墓がね、掘り起こされたら大変なんですけども、墓を開くということは人生の最も大きな問題、霊的な罪と死の問題に対する解決を私は与えるという意味なんですよ。皆さん、墓というのはね、もう絶望の象徴じゃないですか、ね、で私たちはどうですか。墓は何の象徴ですか。天国への道しるべでしょ、ね、意味合いが全く変わったんですよ。つまり凱旋式というじゃないですか。だから私たちは、ね、墓の意味が変わったものとして、罪と死の問題に対する根底的な勝利の宣言がここでなされたんですね。罪と死によって閉じ込められた私たちに、イエスの十字架と復活によって新しい命をいただきました。それをここで予言されているんですよ。これが墓を開くということです。枯れた骨は神の言葉と神の霊により生き返り、命に満ちて誠の救いの神を全世界に証しをするために、ね、出ていく。これはまさに私たちのことです、ね、皆さんいかがでしょうか。このような予言がなされている、ね、ですからこのエゼキエルが見せられた幻は霊的なイスラエルの民とされた。それは私たちのことですよ。霊的なイスラエルの民、ユダヤ人ではないですが、霊的な意味において選びの民、神様に、ね、つながった、いわゆる養子とされたものとして、霊的なイスラエルの民とされた私たちにも同じように語られていることを覚えましょう、ね、クリスチャンはルアハ、神の息、聖霊をいただきました。本当の意味で生きたものとなりました、ね、ですから私たちクリスチャンは肉体的にただ生きているだけではなくて、救い主である神から離れ、霊的に死んでいた状態から霊的に生きたものとされたんですね。皆さんどうですか。だから私はですね、体が生きているだけではダメなんですよ、ね、霊的に今も生きていますかということに対して、はい、生きていますと言えるものとなっていくように、これが主の御心です。皆さんどうですか。皆さんは霊的に生きていますかって聞かれたらどうですか。はいって言いますか。それともそんなしてなかったですと、霊的に生きるなんてね、皆さん覚えてくださいね。霊的に生きる、で体は生きていますよね。霊的に生きているのは、霊的には神様といつもつながっていますかと、その度合いが増していますかという意味です。つまり霊的に生き生きという言葉を時々教会とかで言いますよね。あれは神様とつながる度合いがね、もぞく太いですか、流れていますかということです。いや、どうですか。この1週間振り返ってください。霊的に生き生きしていましたでしょうか。大体ですね、日曜日はね、神様によって整えられて、でリセットされ、チューニングされて、そして充電して、ね、互いが互いのために祈って言いますから、本当にそういう思いを持ちやすいでしょう。でも使わされていった月曜、火曜、水曜とどんどんと何かね、本当にエネルギーがなくなっていくような感覚に陥ることが多いと思うんですね。つまり霊的にちょっと死にかけてしまうとかね。どうですか皆さん。霊的に死にかけるぐらいはいいですけど、死んでしまったらダメですね。 霊的に死にかけていくっていうのは大体あると思いますね。いろんなことがあって、でもその時に大切なこと、それがね、パウロが言った、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさいなんですよ、ね、つまり祈りというのは霊的な、ね、呼吸と言います、ね、皆さんどうでしょうか。霊的呼吸ということを今日覚えてください。霊的呼吸何ですか。今してますよね。二酸化炭素を吐き出して良いものを吸ってますよね。逆してる人いませんよ ね大変ですよそれ、ね、逆にならないです。神様はそういうふうに作られた、二酸化炭素を吐き出すように作られた。つまり私たちが吐き出すのは罪なんですよ、ね、そういうふうに作られたんです。だからまず吐き出しましょう。皆さん深呼吸というのは吸ってからじゃなくて吐いてから始まるんですね。深呼吸というのは吐くんです、吐き、ね、ですから霊的呼吸というのは悪いものを吐き出すんです、ね、神様から見て喜ばれないことを考えたり話したり生きるようなものを先吐き出していいものを吸いましょう、ね、これが霊的呼吸です。これを毎回毎回するんです。霊的呼吸です。悪いものを吐き出し、つまり悔い改めの祈りを捧げ、そして御言葉を読んで聖霊に満たしてくださいと祈るんです。これが霊的呼吸です。皆さんどうですか。霊的呼吸今週1週間、ね、意識してください。霊的呼吸、これキーワードです、ね、祈りなしに、祈ることなしに御霊によって生きることはできません。いくら人間の力で歩もうとしても御霊によって生きていないならば聖書に書いてある御言葉を行うこと、実践することはできません。ですが祈りを持って御霊に満たされて御霊によって生きていきます、そのようにしたいですと求めすぎならば御霊の力によって私は御霊にね、御霊の力を通して聖書に書かれている御言葉を実践することができるようになっていくんですよ。これが素晴らしいクリスチャンライフの醍醐味です。そしてなんとですね、あのクソと思うような苦々しくて、ね、もう肉々しいと思ってしまうような、そのような人のためにまず祈れるようになってきますよね。そして自分の心を変えられて本当に普通に関係を築けるような、つまり好きじゃないけども愛することができるようになってきて、愛を実践する関係がいろんなところで始まっていくようになっていくんです。皆さんどうでしょうか。パウロ言いました、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ピリピ 4-13 で言いましたね。この恵みを私は体験していきたいと思うんですね。皆さんどうですか。ある宣教師の先生がですね、まあ、この御言葉をですね本当に読んでこう祈っていくときに、道を歩いてすれ違う人がみんな骸骨に見えましたと言われました ね面白いですね、宣教師の人の表現ね。つまり救われてない人はどんなに生き生きして若く綺麗でも神の目から見たら骸骨なんだと、ね、でもイエス・キリストを信じて命の勢いを持っている人はたとえ、ね、おばあちゃんでもおじいちゃんでも、ね、ピッカピカに光って言葉にできないぐらい美しいんだと思って、そういうふうに見えたんですって言われました、ね、そうなんですよ皆さん。私たちは、ね、内なる人は日々新しいのはそういう意味があるんですよ。命の息をもらっていると年はもう、ね、自分を蝕むことにはならない、ね、だからいくら若くても神の目が見たら命の息がなかったら骸骨だってことです、ね、滑稽ですよね皆さん。だからこれからですね、イエス様のことを伝えるときに、まあ、関係性もありません、あんた骸骨だなって言ってあげてもいけません、ね、何とか言ってね、でもそういうことだってことですよ、この御言葉よね。でもその骸骨が命の息を吹き込まれたものとして生き返るということが主の御心です、ね、それを私たちに託された、まあ、そういう意味ではですね、日本は 1% 未満です、ね、クリスチャンだから骸骨だらけです 99%、ね、力びた骨ではないでしょうか。これが現実ですね。私の周りはかつての私もそうだったように干からびた骨でいっぱいです。まさに神様がエゼキエルに見せたこの1と2の1節2節の幻はまさにそういう状況だったのでしょうか。そういう中で神はあなたに言われていますね。御言葉を語れとね。神はそのように命じます。そうすると音がして骨と骨が互いにつながって筋がついて肉がねついていくということが起こっているんですよ、 い、皆さんどうでしょうか。皆さんが御言葉を語るときにね、そういう人々に、骸骨の人々にね、それが起こる。どうですか皆さん、すごい光景じゃないですか。だからこういう視点を神様見ておられるんだと思いましたね。人が救われていく、私も骸骨からね命の息に、ね、生きるようになったのは、そういうプロセスを経たんだなと思うと、なんかちょっと笑ってしまいますけどね。皆さんもそうですよ。でそれを皆さんに委ねられてるんですよ。なんというこれ恵みでしょうか。それがあの全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べさせなさいという命令なんですね。息すなわち神の霊、聖霊を人々に吹き入れる働き、これが宣教の働きだということです。だから私たちはですね、人を救う必要はありません。私はそういうことは御言葉を語る、分かち合う生き方を通し、ある時は実際的な言葉を通しで語るということは、その人がそれを聞くか聞かないかはその人の選択ですよね。でもそれを聖霊様がなしかさる。そしてそれを本当に聞くときに、その人の骨と骨がつき、筋がついて肉がついて、御霊が本当に生かすということを神様がしかさる。私たちの責任は、その人が御言葉を聞くという機会をいろんなことを通してお与えするということです。皆さんどうでしょうか。それが福音を委ねられたということです。もう一度見てください。10節、読みましょうか皆さん。3、はい、私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。そうです。骨と骨がつながり、肉が生じ、皮膚が覆う、そういう順番ですね。そしてその立てられたものは多くの集団だったとあるんですよ。皆さん、これは力ある集団という意味です。もともとことはですね、軍隊という意味合いが使われてますね。つまりですね、力を持つ、力びた骨や誠の泉を求め植え替えているんです、ね、でも霊的に死んで干からびていた私も泉が与えられた。その恵みを受けた私たちが、まずしっかりと死の前に自立した信仰者として立っていきましょう。そして祈りと御言葉を持って、死と交わりを育んで自分の足で立ち続けていたい。そして霊的な滅びから生き返らせる三位一体の神を、命そのものを述べ伝えていく福音をいただいたものとして、それを分かち合うものとなっていきたいと思います。息を潮から吹いてこい、殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよと祈りながら、御言葉を分かちしていくものとなっていきたいと思います。鍵は主の御言葉を聞き続けることです。その時に聖霊が働いてくださる。そしてお前たちは生き返る。皆さんどうでしょうか。この恵みを、この1週間もまず私たちが体験し、そしてこの恵みを家族友人知人に分かち合っていくものとならせていただきたいと思います。祈りましょう。干からびた骨を、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうせられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。天の神様、私を根底から生き返らせるこの御言葉を委ねてくださっていることをありがとうございます。御言葉が私の魂を救います。他に術はないとあなたは言われています。私たち、その御言葉によって、御霊によって生き返ることをさせてもらったものとして、この御霊のことをもっと意識して、御霊と共に神様との関係を育んでいくことができますように。そして神様、このことを分かち合うことができるものと、この1週間も導き祝福してくださいますように感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。